柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは。映画監督の柿崎雄二です。
俳優の村上日向です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と村上日向でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、めっきりね寒くなりましたね、はい、
寒くなってきました。私、ランニング趣味なんですけど。
ランニング趣味、
はい、結構走るの好きなんですけど。いい、
ね、アクティブだよ、
はい、うん、なんか最近やっぱ寒くなってきて、うん、なんか今まで夏はもう暑くて走れないみたいな感じだったんですけど、うん、風を感じるようになってすごい気持ちよく走れるようになってきました。
え、寒くない？
いや、なんかその動くと暖かくなるじゃないですか。それが気持ちいいんですよね、だんだん。
俺もね、朝早く起きてウォーキングをしてるんだけど、はい、その歩き始めはやっぱり寒いけど、はい、だんだんこう体温が上がってくると、はい、あったかいな、気持ちいいなって感じしますね。
そうですよね、うん、なんか 1,2 キロ走ったところだとちょっとまだ寒いかなみたいな思うんですけど、3キロぐらい行くと、うん、あ、なんかきついんですけど体的には、うん、でもあ、気持ちいいからもうちょい走ろうみたいになって、なんか結構だんだん距離伸びてきてみたいな。
その走るのもあれだよね、
はい、
街中のビルの中走るよりも、うん、できればね、自然の中走りたいよね、
はい、はい、私も結構公園を走るのが好きで、
う
ん、なんかちょっと前とかと銀杏の匂いとかしながら走って。
なるほどね、
はい、
そうそうそうそう、銀杏ね、
はい、うん、そういうのも楽しいなって思います。
はい、では行ってみましょうか。
はい、
はい、柿崎雄二のアウトドアスタイル 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
村上日向です。3回目の柿崎雄二のアウトドアスタイル。先週焚き火の話してましたけど、うん、私焚き火って結構暖取るためっていうイメージだったんですけど、うん、監督と焚き火した時に、うん、なんか虫除けのためにするみたいな、あ、そういうのがあるんだって思って。そ
うそうそう、煙がね、
はい、
いぶすっていうことは、例えば昔の日本家屋、
はい、
中にこういろりがあるでしょ、
うん、
いろりで炭を漏らしたりすることで、それに出た煙がこ
う
家の中で滞留してって、
は
い、でその虫がつかなくなると、
へ、
まあ、木も長持ちすると、はい、よく黒になるじゃない、すすで、
はいはいはい、
あれが虫除けになるってこと、
ね、あ、そうなんですね、うん、
まあ、そういう効果ももちろんあるし、
はい、
そもそもその炎のね、
はい、
やっぱり虫とかはそうだし、獣も火って恐ろしいのかな。
ああ、そうなんですね、
う
ん、
そういったね、獣も寄ってこないって言いますもんね。
はいはいはい、
うん、
なんかそういうので、なんか初心者でもできる何焚き火のなんかグッズみたいのってあったりするんですか？うん、
あのね、まあ、以前この番組のご紹介した、
はい、
やっぱり直火って今ほとんどのとこできないと思うので、特にその首都圏ではね、
はい、
直火でできるっていうところほぼないと思うので、はい、まあ、その焚き火台というのをホームセンターとかアウトドアショップで購入して、
はい、
まあ、折りたたむとこう小さくなるものもあるし、
そんなのもあるんですね。
あるある、小さいものだと、
はい、
まあ、これはプレートを何枚かね、こう重ねて組み立ててやるんだけど、
はい、
もう本当に小さなリュックとかにも、ね、全然入っちゃうぐらいの、
いいですね、
重さも1キロちょっと、
はい、
うん、こうプレートを組んでいって焚き火にしてそれでやるっていうものもあるし、まあ、楽しみ方いっぱいあると思うんだけども、はい、そういったちょっとねグッズをご紹介していきたいなと思うんですが、
はい、
その焚き火台を持って火をつけたとしても、
はい、
じゃあどうやってね、じゃあ燃えたはいいけど、
はい、
追加の薪をどうやって足していくかとか、
うーん、
素手だとね
触れないですね、
熱いでしょ、
はい、
でこれ皆さんね、 経験がない人は分からないと思うんだけど、
はい、
熱い炎が当たらなくても危ないことは実はあって、うん、その薪っていうのはささくれがいっぱいあるんだよね。
あ、
だからそのささくれが、まあ、指を切っちゃったり、
はい、
指に刺さっちゃったりすることもあると思うんで、焚き火用のグローブっていうのが絶対必要だと。
あ、そんな専用のがあるんですか？
あ、専用のいっぱいある。
あ、知らなかった
です。まあ、例えば革製品でできてて、
はい、
革だとその簡単に燃えないっていう、
はいはい、
それともちろんその熱いものを触ったりするので、
うん、
熱、遮熱性もすごく大事だし、
うん、
特にその難燃性、燃えないという意味の難燃性が、はい、求められると思うんですけど、
うん、
それにやっぱり革製品がすごくいいんだよね。
へえ、うん、革なんですね。
革、
なんか軍手とかじゃダメってことですか？
ああ、軍手で火のついてない薪を持つことはできるけど、
はい、
やっぱり軍手じゃね
燃えちゃいますか？
下手すると燃えちゃうし、はい、特にあの滑らないようにあのなんていうの、イボイボがついたやつあるでしょ、
はいはいはいはい、
あれなんか溶けちゃうしね。
あ、そっか、うん、そうですね、
危ないと思うんですけども、うん、じゃあそういったグローブをしてればいいという問題でもなくて、
はい、
よくね、自分も昔やりました、あの靴それから洋服、
うん、
焚き火やってると、あれ、こんなとこ穴が開いてるみたいなとこがあって、では
い、
アウトドアウェアって今流行りっていうか、あのもう当たり前になったのか、ゴアテックスって素材ね、
はいはいはい、
うん、これってあの、まあ、いわゆるナイロンの素材でもあるので、
うん、
簡単に飛び火をすると、普通に人間が視界で見えた範囲で炎が飛んでるって分かんなくても、ちょっとした目に見えない炎が飛んだだけでもやっぱり穴が開いちゃうし、
あ、
だからどんだけウェアを穴開けて捨てたかみたいな
そんなにですか？
だってゴアテックス素材で穴入ったら意味がないもんね。
あ、そうですね、意味ないですね、
うん、まあ、
間違いないです。
もちろんそのそれを補修するものを売ってるんですけど、はい、今まで思い切って、ね、買い替えてたりしますけど、
はい、
で靴もそうなんだよね、穴開いちゃって、あれ、なんかこれ防水のはずなのになんか染みるなと思ったら、うん、穴が開いてる、
穴が開いてる、
うん、まあそういった焚き火用のね、
はい、
自分なんかはやっぱり焚き火っていうのは燃えるだけじゃなくて、
はい、
すす
、
うん、灰のすすとか、うん、あのそういったもので汚れもするので、
はい、
あの結構ね、専用のものを用意してますね。靴、ウェア、
はい、
ウェアもね、焚き火用の、まあ、
エプロン
焚き火エプロンがあって、素材がね、あのコットンでできてるのかな、
はい、
だからもちろんそのちゃんと燃やそうと思ったら燃えるんだけども、うん、あの何年素材で簡単に、まあ、ちょっとした火ぐらいでは燃えない素材でできてる、うん、それはね、一番安全ですよね。
いや、そうですよね。なんかそういう服とかもちゃんと自分で考えてやらないと事故が起きるっていうか、
うん、
なんかあった時に本当に大変なことになりますよね。
そう、だから例えばそのちょっとね、バーベキューで焚き火を楽しみたいなんていう時は、
はい、
専用の焚き火用のエプロンじゃなくてもいいんですけど、
はい、
素材をちょっと調べてもらって、
はい、
できればコットン、うん、コットン 100% とかの燃えづらいものを使うと非常にいいんではないのかなというふうに思いますし、決してね、ナイロン 100% とかの素材でやると本当に穴が開いたり、
うん、
下手をするとあの燃え移ってしまったりする可能性があるので、皆さんね、気をつけていただきたいと、
はい、
で手袋もそうなんですね、
うん、
革とか、まあ、手袋はあんまりコットンっていう手袋はあんま見たことないですけど、うん、革の手袋がね、
はい、
一番おすすめです。だからこれはホームセンターで、まあ、2,000 円ぐらい出せばあの焚き火用の手袋売ってると思うんで、うん、熱も防げるから火傷もしづらいし、はい、うん、革で触った感じのね、
うん、
軍手なんかではるかに革の方が触り心地いいんでね、
いいですね、
うん、そういったものを使っていただくということをお勧めしています 、
はい、ではここで一曲お送りします。秋といえばスポーツの秋だと思うんですけど、はい、この曲はその夢を追いかける人とか、うんうん、そういうなんか背中を押してくれるような曲になってます。ファンキーモンキーベイビーズであと一つです。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしています。 焚き火といえばですが、なんかアウトドアの料理とか初心者でも簡単にできるものとかってあったりするんですか？
まあ焚き火というとね、
はい、
多分多くの人がイメージしてる、あ、っていうかでもこれは昭和世代かな、焼き芋でしょ。
ああ、焼き芋、いい
ですね。焚き火って枯葉がね、いっぱい落ちて、はい、集めた枯葉で、
はい、
焼き芋をやるっていうのが、はい、子供の頃の秋の終わりかけのイメージっていうのあったけど、うんうん、そういうのってある？
いや、ないですね。
やっぱり
やったことないです。
そういうジェネレーションギャップ、はい、あのね、俺たちの年代でもほとんどの人やってないと思うんだけど。
あ、そうなんですね。
あの多分そういうイメージがね、はい、集めたその枯葉で、
うん、
あのまあ、火を燃やして、
はい、
そこに芋、さつまいもを放り投げておくと、
はい、
焼き芋ができるみたいな。実はそんな簡単じゃなくて。
あ、そうなんですか。
あの多分落ち葉を集めたぐらいじゃ、
はい、
焼き芋はできないと思う。
そっか。
そう、焼き芋の大事なことは、
はい、
直接火を当てると、まあ、さつまいもってすぐ焦げちゃうでしょ、
はい、
うん、それもダメだし、
はい、
かといって火が弱いと全然火も通らないしということで、意外と難しいとは思うんだけど、
はい、
あのさつまいもをまずアルミホイルで包むと。
アルミホイルで、
そう、はい、直接焦げるのを防ぐためにアルミホイルで包む、
はい、
まあ、衛生面でもね、その方がいいと思うし、
そうですね、う
ん、それで炎の中に入れるんですけど、
はい、
でもさっきも言ったように落ち葉ではなかなか難しい。
うん、
だって落ち葉なんかいくら集めてもすぐ燃えちゃうでしょ。
確かにすぐ燃えちゃう、結構な量必要ですよね。
うん、やっぱりこう焚き火というか薪があって、
はい、
ある程度、ね、時間燃やすと、
うん、
その燃えた薪がね、
はい、
炭化、いわゆる炭になって、ちょっとこうオレンジ色のね、くすぶったような状態、
はいはい、
そうすると置き火といって、直接炎は出てないんだけども、うん、十分に熱、深い、
はい、
温度があって、
はい、
そういった焼き芋なんかを作るには適切な状態になると。でその置き火を作って、
はい、
そこにアルミホイル包んださつまいもを置いておくと、
うんうん、
焼き芋ってできるんです、もちろんそのひっくり返したりね、そういうのは必要なんだけども、あんまり強い火でやってもダメだし、直接長い時間当てすぎてもダメ、
はい、
それからもう全然火が消えてしまった落ち葉に、うん、あるいは薪に、
はい、
入れても一切できないと、
はい、
ちょうどいい頃合いをね、
うん、
見つけてやらなきゃいけないんだけども、まあ、以前もちょっとご紹介しましたけど、焚き火台を買っていただいて、
はい、
ご用意いただいて、その焚き火台で薪を燃やして、
うん、
そこでバーベキューをやって、
はい、
でちょっとその隅の方で、ホイールに包んだ焼き芋を1時間、
はい、
あるいは2時間かけて作るというぐらいが、うん、はい、理想的なんじゃないのかな。
そのなんか待ってる時間も楽しそうですね。
そう、
はい、
でも生き物だけ待ってるとね、1時間2時間待ってたらね
確かにそうです。
だからそのいろんなバーベキューを楽しみながら時間を過ごして、
はい、
さあもう食べ終わって、
はい、
デザート欲しくなった時に、
あ、いいですね、
ね、
締めで、
そうそうそう、
はい、
同じように栗を焼いて焼き栗もできるし、いろんな、例えばベイクドチーズケーキみたいなこともできるし、マシュマロなんかもね、
はい、
焼きマシュマロ好きな人もいますけど、そういったものもできるというふうに思いますね、
うんうんうん、
今日ね、実はね、
はい、
焼き芋作ってきたんだ
よ、ね、作ってきてくれたんですか、
はい、これちょっとアルミホイル包んだままですけど、
はい、あったかいです。
あったかいでしょ、
ま、はい、
これね、温めたのは、
はい、
今そこで焚き火やったわけじゃないんで温めたら電子レンジ
です。でもこんな感じになるんですね、アルミホイルで包んで。そうそうそ
う、あ、これね、ちょっと皆さんに見せたいぐらいなんだけど、やっぱりさつまいもって熱を加えると、
はい、
すごくこうでんぷん質がね、
うん
うん、いいこう香りをこう醸成していくし、はい、これ見てください、この照り、
いいですね、
うん、熱いな、これ本当に、
いや本当にホクホクっていうか、うん、よいしょ、
よいしょ、
うわ、ねっとりですね、
うん、あ、これさつまいも好きの人やったらないだろうな、
はい、うわ、なんか秋って感じでいいですね、
うん、香りもね、いいしね、
はい、すごい匂いが、
うん、でやっぱりほら今の時代はこういうさつまいもをアルミホイルくるんで電子レンジでやればできると思うんだけど、はい、このちょっとした焦げた香りがいいでしょ、
はい、香りがいいです、
ね、いただきます、
いただきます、
うん、
うん、甘い、
うん、
美味しいです。
甘いね、本当。
はい、うん、
これなんだろうね、あの焼き芋作るときに、
はい、
薪で焚き火をやって、その置き火でやるでしょ。その煙も、まあ言い方はどうか分かんないけど、
はい、
スモークする香りもついてるんだよね。
はいはいはい、
そういうのもすごくこう食欲を刺激するんだろうし、このね甘さというのがやっぱり煮るのとちょっと違って、
はい、
こうなんだ包み込んでるの、これは美味しいね。
美味しいです、
うん、まあこれあの皆さんにちょっとお伝えできるのはなかなかこうちょっと
難しい
できないんで難しいんですけどもさつまいもまあ洗っていただいて、
うん、
あの気になる人はね洗っていただいて、
はい、
まあ、アルミホイルに包むということは大事です、
うんうんうん、
直接火に当ててしまうとすぐ焦げてしまうということ、
はい、
まあ、食べるとこ少なくなっちゃいますからね、
はい、
それで長い時間、まあ、できるだけ長い時間をかけて作っていただくと、
うん、
こういう本当にね、
はい、
もうホクホクのさつまいもが出来上がると、
うん、
で同じようなことでトウモロコシもできます。トウモロコシそんな時間かかんないけども、トウモロコシも焼きトウモロコシで作れますし、
いいですね、
今の時期だから栗、
はい、
うん、焼き栗もこれもさつまいもほどかかんないかな、
うんうん、
でさつまいも今ねたくさん種類が出てるでしょ、
はい、
安納芋とかもあるし、
はい、
おすすめするのは熱々の焼き芋を作って、
はい、
焚き火から下ろして、
はい、
でもうほんとこう素手では触れないように熱いよこの焼き芋をね、
はい、
アルミホイルをこう剥がしていって、はい、湯気立つさつまいもを半分にパッと折る、
はい、
そうするとふわってね湯気が立つでしょ、
うん、
そこにアイスクリーム
をいい、ね、
バニラアイスを落として食べて、
はい、
でお酒好きな方はそこにキフワインとかをね、
はいはいはい、
ちょっとソース代わりに入れると最高のデザートになると。
うわ食べたい
で今の時期なんで夜ね10度下回るでしょ、
はい、
アイスクリームもそんな簡単に溶けないし、
うん、
もちろんその焼き芋とこう接してる面は溶けていくんだけど、
はい、
そう溶けたのがまたねこれ焼き芋のソースになるみたいな、美味しいんだよね、クリーミーで ね、うん、ぜひ皆さんね焼き芋にバニラアイス、そしてキフワイン、まあ、蜂蜜でもいいですけど、はい、酒が食べない人はね、
うん、
蜂蜜とかパンケーキ使うような、
うん、
メープルシロップ、
メープルシロップ、はい、
これでもいいですし、
うん、
それも本当おすすめなんで、
うん、
ぜひ皆さんね試していただければと思います、
はい、それではここで一曲お聴きください。モンゴル800で小さな恋の歌です。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、焼き芋美味しかったし、
うん、
焚き火したいですね。
でしょ、
はい、すごいやりたくなりました。
音と香りと、
はい、
ね、視覚的にもすごくこう見てて癒されるし、焚き火っていうのはやっぱりこれからの時期ね、
はい、
それでちょっと楽しみが多いなと思いますね、
はい、
また秋の食材とも合うしね、
うんうん、そうですね、
はい、
この番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしています。我々のメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプレシピやアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の村上日向でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。